兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
刚刚我们唱103首的时候，我觉得好像大家不太熟悉吗？
先ほど賛美歌の103番 をその歌った時、皆さんあまり慣れていないような気がします。
要不要再唱一次啊？
もう一度賛美しましょうか？
要吗？
賛美しましょうか？
我们再唱一次。
それではもう一度一節だけを賛美しましょう。103番です。
如果你不熟，你可以看诗歌本。
暗唱できない、慣れない人は聖歌集をぜひご参照ください。
祈你名愿救主丈夫，祈你名愿救主丈夫，祈你名愿救主丈夫，西北世家世家心一路，耶稣里
是非常美的诗歌，我的盼望这首诗歌成为我们这一年的诗歌。我们起立再来唱好吗？
これはとても美しい賛美歌であって、本当にこれが私たちこの1年間の賛美歌となりますよ。皆さんご起立してもう一度賛美いたしましょう。
我们用祷告的心来唱。
祈りの心を持って賛美いたしましょう。
祈你名愿救主丈夫，祈你名愿救主丈夫，祈你名愿救主丈夫，西北世家随我心一路，耶稣里
再来，耶稣领我，
我一
耶稣领我，我必跟随，人领和王做人跟随，富也苦也中必跟随，永也随主随主心。
再次祷告，
もう一度お祈りいたしましょう。
天父，我们来到你的面前。
天のお父様、私たちはこうして御前に座っています。
我们真愿意永远跟随主。
私たちはいつまでも主についていきたいと思います。
苦也苦也，我们也仍然愿意跟随。
幸いであっても苦しくても私たちは主についていきたいと思います。
背起十字架跟随你。
十字架を担いで主についていきたいと思います。
求你帮助我们。
どうか主が私たちを助けてください
ました。这一年我们可以学习背起十字架来跟随你。
どうかこの1年間私たちが十字架を担い主についていくことを学ぶことができますように。
真正成为你的门徒。
本当の意味で主の弟子となることができますように。
祷告奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。弟兄姊妹请坐。
皆さんご着席ください。
今年我们要进到新的主题了。
今年は新しいテーマの年に入ります。
你还记得今年的主题吗？
今年のテーマまだ覚えていらっしゃるんでしょうか？
啊，叫什么？
弟子、テーマは何でしょうか？
成为门徒，专心事主。
弟子となり一心に主に仕える。
所以今天我们要一起来学习路加福音第九章。
今日は共にルカの福音書の第九章を学びたいと思います。
我相信我们都是很愿意跟随主。
私たちはみんな主についていきたいと思っているに違いありません。
但是 跟随主之前，你要知道两件事情。
主についていく前にまず二つのことを知らなければなりません。
其实就是今天的这个信息经文里面 所教导我们的。
これはすなわち今日の聖書箇所の中にある内容であります。
你要认识主是谁的。
まず主が誰であるかを知らなければなりません。
如果我们不知道主是谁，我们无法跟随的。
主が誰であるかを知らなければ主についていくことができません。
我们也要知道主的使命是什么。
また主の使命が何であるかも知らなければなりません。
才可能真正的去跟随主。
それでは初めて本当の意味で主についていくことができます。
有一次我在印度尼西亚的时候。
私はインドネシアにいた時に。
我去一个地方讲道。
ある場所に行って説教しました。
那个地方叫做曼加萨。
これはマンダサという場所でありました。
那个蛮靠近这个巴布瓦的。
バドラのところに近い場所でありますけども。
也蛮靠近巴厘岛的。
またバリ島にも近い場所であります。
我很喜欢到这个地方去。
そこに行くのが大好きでありました。
这个地方的海鲜是非常出名的。
そこのシーフードがとても有名です。
非常新鲜，非常好吃。
新鮮で美味しかったんです。
第一次我到曼加萨去的时候。
最初はそのマンダサとこに行った時に。
我从ジャカルタ坐飞机要去曼加萨。
ジャカルタから飛行機乗ってそこに行きました。
然后呢，我就去 check in 了。
そしてこのホテルのチェックインをしました。
那我也什么都不管，我就进到候机室了。
飛行機のチェックインして何も考えずに、この飛行機の待ち合わせ室に行きました。
後来我在候機室的時候我就看我的這個 boarding card。
この待ち合わせ室で私のボーディングカードを見ました。搭乗券を見ました。
我想說我去曼加薩。
私はマンダサに行きますね。
为什么上面写乌中巴旦？
その中でウジョンバダトンと書いてあります。
哇，我吓一跳，这个会不会搞错了？
びっくりしまして、これはちょっと行く先が間違ったんではないかと。
我就从候机室就再跑出来。
待ち合室から私が出てきて、
我到柜台说我要去曼加萨，我们也要去乌中巴旦。
このカウンターにいて私は行き先が違うんじゃないかと言いました。
你知道那个人看着我，觉得我很奇怪。
その人は私を見て不思議な顔をしていました。
他说你不知道乌中巴旦就是曼加萨吗？
ウジョンバダはすなわちマンダサだということをご存知ない？でしょうかと言われました。
我那个乌中巴旦是他的旧名。
このウジョンバダっていうのが古い町の名前であります。
但是我不懂为什么航空公司喜欢用他的旧名。
航空会社はどうして古い名称を使っているかは私は理由はわからないんですけども。
可是这个也告诉我一件事情。
私はそこから学んだことがあります。
如果你连你要去的地方都搞不清楚，你能够做什么？
あなたが行き先でさえわからなければ何ができるんでしょう？
我连マンガサ我都不知道，他还有一个名字叫ウジョンバダン，我能够做什么？
このマンダさんには古い名前がウジョンバダっていうのを知らなければ私は一体何ができるんでしょう？
如果你有机会到东南亚去，东南亚有很多城市都有这个问题。
この東南亚に行くチャンスがあるならば、いろんな町でそういう問題があります。
很多都有两个名字。
でも2つの名前を持っている町が多くあります。
有新的有旧的。
新しい名前と古い名前があります。
我在曼谷也住过三年啊。
バンコクでも3年間暮らしました。
我发现这个当地人没有讲曼谷这个字的。
現地の人バンコクという名前は使いません。
你知道曼谷是全世界最长的那个城市名字。
このバンコクのフルネームというのは全世界で一番長いこの町の名前です。
简称叫昆泰。
略してクンテと言います。
所以我想说クンテ、クンテ在哪里？怎么是クンテ？
クンテ、クンテ、クンテはどこなんだろう？クンテは一体何だろうと思いました。
原来这个就是曼谷。
すなわちそれがバンコクであります。
所以如果我们要跟随主，
もし私たちが主についていきたいならば，
我们不知道耶稣基督是谁。
イエス様が誰であるかを知らなければ。
我们如何能够服侍他？
どのようにして主に仕えることができるんでしょう？
所以你会发现到在教会的服侍里面，
そして教会の奉仕においても、
教会没有接受还没有受洗就在教会服侍的。
その一部の教会は洗礼受けてない人が奉仕をさせている。
只有一个例外。
その中には一つ例外があります。就
是主日学学生一直到中学这个阶段。他还没有受洗，我们还会稍微考虑一下。
この教会ではその日曜学校の中学生までの学生だったら、まだ洗礼を受けてない人でも奉仕をさせることが可能であります。
但是即使你从主学一直到中学生，也是我们看着你长大，我们才会考虑说啊，请你来服侍。
日曜学校の生徒であっても、この状態を見て判断して奉仕をさせることがあります。
其中一个很重要的理由就是，如果你连耶稣基督都还不认识，甚至你还没有接受他，你怎么能够来服侍他？
その中の理由があって、もしイエス・キリストが誰であるかを知らない、あるいはイエス様を 受け入れてない人がいるならばどうして奉仕ができますでしょうか。
不是关系到你所做的这个事情。
この奉仕というのは私たちがその取り掛かっている仕事に関わっているんです。
服侍是关系到你跟神的关系。
またそのさ、なおさらこの神様との関係にあります。
先有跟神的关系，才可能有服侍。
まず神様との関係があって、それから奉仕があります。
所以我们是很盼望我们所有的服侍的弟兄姊妹都跟神有非常好的关系。
ですから奉仕する方々が一人一人が神様と良い関係を持ってほしいと願っております。
然后 你必须知道是主耶稣基督的使命是什么。
そしてまたイエス様の使命を知らなければなりません。
当我们看主耶稣基督的这个使命的时候，你就会发现到这里面就会有一个矛盾存在。
このイエス様の使命を見たときには、そこに一つ矛盾を見出すことができます。
有时候我们欣赏一个人的使命感。
私たちは他の人を見るときにはこの人の使命感を、この楽しんで見ることがありますけども、
使命感常常跟价值观是会有时候会冲突的。
この使命感と価値観と、ぶつかることがあります。
比如说 我们这个人在世活着的目的是什么。
例えば私たちがこの人間がこの世の中において生きている目的は何でしょう。
我们说人是往高处爬的。
人というのは高いところに向かって登っていくものであります。
如果越混啊越不好呢，这个就白混的。
もし私たちがその出世できなくてだんだんだんだん落ちこぼれていくと、それは良くないと皆さん考えます。
我现在慢慢也开始体会到这样的一个想法。
私もこの考え方には少しずつ分かるようになってきました。
因为已经中年以后了。
私は中年を超えたところであります。
我现在很怕我爸爸问我说你存款有多少。
その自分の父親から、預金額を聞かれるのとても怖いんです。
我很怕他说 你一个月赚多少钱。
1ヶ月どのぐらい稼いでいるのと聞かれるのが怖いんです。
人会把这个当作一个指标的。
人がそれを一つの指針とします。
他从你这个指标呢认定你有多少成就的。
この指針からあなたがどれほど成功するかを判断しています。
所以你了解当人在介绍他自己的时候，他总是往好的地方去介绍的。
人々が自己紹介するときは、いい方に自分のことを紹介します。
以前有一个长老到印度尼西亚来访问。
以前ある長老がインドネシアに、来ました。
我呢负责接待他。
私はその人をもてなす役目でありました。
那我呢有时候有一些坏毛病。
私はちょっと悪い癖がありまして。
我有时候喜欢叫人家冷水。
人々を冷やかす時があります。
这个長老 在台湾他是一个水果大王。
この長老というのはあ台湾では果物の王様と言われています。
他做很大的水果生意的。
果物商売がとても栄えていました。
所以当然他是一个很有钱的人。
とてもお金持ちでもありました。
然后他也是一个基督徒嘛，
その人も長老だからクリスチャンであります。
所以他到印度尼西亚访问的时候，
このインドネシアに来た時に
我也带他去认识一些教会。
私は彼をいろんな教会に連れて行きました。
然后呢，我每次介绍他说：“哎呀，这是我们台湾来的卖水果的。”
私はいつもこれは台湾から来た、果物売りでありますと。
卖水果的也没错吧。
まあ、果物売りっていう言葉は間違っていません。
あ、ただ、あ、ね、我不只是卖水果、我是一个水果合作社的老板、社长。
彼は、いや、私は果物売ってるだけではなく、果物の組合の、この社長であります。
你知道人很怕人看不起的。
人々っていうのが人に見下されるのはとても嫌なんです。
人总是希望有一个很亮丽的一个头衔。
人々がその輝かしいタイトルを待ち望んでいます。
当人认识你的时候他佩服你会觉得哇你很厉害。
そして他の人に見られた時はこの人はすごいなと、感心します。
可是如果我们是主耶稣。
もしイエス・キリストだったら。
我不知道你会怎么介绍主耶稣。
あなたはイエス様のことをどのようにして紹介しますか。
主耶稣的使命就是他必须上十字架为我们死在十字架上。
イエス様の使命というのが我々のために十字架につけられ、そこで死んでくださることです。
所以如果我们想到主耶稣的时候，我们就想到他的十字架。
ですからイエス様のことを思い出すと、イエス様の十字架を思い出します。
而十字架不是什么社长，十字架不是什么皇帝。
この十字架というのは社長でもなく王様でもありません。
十字架是一个羞耻的记号。
十字架というのは恥ずかしい印であります。
这是主耶稣的使命。
これはイエス・キリストの使命であります。
这个意思是什么？
これはどういう意味でしょうか。
这个意思是我们做他的门徒，我们也得走十字架的道路。
すなわち私たちがイエス様の弟子になるならば、私たちも十字架の道を歩まなければなりません。
我们也得背起我们的十字架来跟随主。
私たちも自分の十字架を背負って主についていかなければなりません。
所以你有没有发现一个问题？
皆さんお気づきでしょうか。
人呢不喜欢苦难。
人々っていうのは苦しみを、あんまり好きではありません。
基督徒必须学会拥抱苦难。
けどクリスチャンであるならば、この苦難を包容することを学ぶ必要があります。
如果我们拒绝苦难，我们根本不可能成为耶稣基督的门徒。
もし私たちが苦難を拒んでいるならば、この全くイエスキリストの弟子になることができません。
所以第一个我想跟大家分享是耶稣的身份。
今日のお話の第一のポイントというのはイエスの身分であります。
十八節说，耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说，众人说，我是谁？
十八節、さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？
你有没有发现到主耶稣也祷告啊？
皆さんお気づきでしたか？イエス様も祈っておられました。
虽然他是神，可是他也祷告。
イエス様は神であるけれども、イエス様も祈っておられました。
为什么？
なぜでしょうか？
当然主耶稣是给他的门徒做一个榜样嘛。
イエス様は弟子たちに模範を示しているんです。
总是要借着祷告来学习依靠我们的神。
私たちはいつだって祈りを持って神様を頼っていかなければなりません。
所以当他在祷告的时候，门徒也同他在那里。
このイエス様が一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。
所以门徒也看主耶稣在祷告。
弟子たちもイエス様が祈っておられるのを見ていたんです。
可能门徒也在那个时候学习怎么样祷告。
その弟子たちもいかにして祈るかを学んでいました。
如果我们看圣经，你会发现到其实祷告有两个很重要的部分。
聖書を読んでいると分かるように、その祈りにおいては二つの大事な意味があります。
祷告第一个是求神的国。
祈りの中においては第一というのが御国を求める。
因为在这个时候其实他们有这个弥赛亚的这个观念。
その時にはメシアという考え方を持っていました。
弥赛亚对犹太人来讲就是要复兴以色列这个国家。
このユダヤ人にとりましてはこの イザヤというのがこのイスラエルの国を再建する役割があります。
当然犹太人把神的国局限成为以色列这个国家。
もちろんユダヤ人たちがその神の御国をユダの国というふうに過小評価していました。
但是他其实还是有那种国的这种观念。
それにしても国という考えがありました。
主耶稣来不是为了以色列国家而已。
でもイエスキリストが来られたのがイスラエルという国のためではありません。
主耶稣来是为了整个他的那个国度。
イエス様が来られたのがそのイエス様の国のためであります。
所以当我们信耶稣的时候，其实我们也进入到这个天国里面。
私たちはイエス様を信じた時には私たちも天の御国に入っています。
当你懂得为先求神的国的时候，
まず神の国を求めることを私たちが知った時に、
你会走在神的那个心意里面。
そして神様の御心に沿って歩むことができます。
意思是说我们不是一直往自己看。
すなわち私たちの目線はいつも自分に向けているわけではありません。
我们是懂得往天国往神那里去看。
天の御国、神に目線を向けることができます。
而这种祷告的态度才是神所要的那个态度。
この祈りの態度というのが神様が求めている態度であります。
第二个是求神的旨意。
二番目には御心を求めることです。
我们祷告的时候常常说我要这个我要那个。
私たちが祈る時神様こうしてください、ああしてくださいと言いますが。
但是你看到主所教导的祷告里面呢，他是要我们先求神的国跟神的旨意。
でけれども神様を教えてくださる祈りの中においてはまず神様の御国と御心を求めることです。
有一个很重要的理由就是上帝看得比我们更远。
この中には重要な理由があって、すなわち神様が私たちよりも先のことを見えているからです。
我们以为这个我所要的才是最好的。
私たちがこれが一番いいものだと考えていますけども。
但是事实上神还有更好的要赏赐给我们。
けども神様がもっと良いものを私たちに与えようとしています。
当你思考到神的国跟神的旨意的时候，
もし私たちが神の御国と御心を考えているときに、
耶稣问他们说，众人说，我是谁？
イエス様が彼らに 行きました。群衆は私のことを誰だと言っていますか。
所以很这 很明显的，当你在祷告的时候，你也必须知道耶稣是谁。
明らかに私たちがお祈りをするときにおいても、イエス様は誰であるかを知らなければなりません。
因为如果我们不知道耶稣是谁的时候，你的祷告呢不会想到神的国跟神的旨意的。
もしイエス様は誰であるかを知らないときに私たちが祈るときは神の御国と御心を考えないんです。
我们的祷告就会求自己的意思，求自己所要的。
私たちが祈るときは自分の意思だけを尊重して自分の必要なものだけを祈ることになります。
这个就是祷告跟巫术之间一个非常大的不同。
これはすなわち祈りとこの呪術の中の大きな違いであります。
巫术就是求自己的意思。
呪術っていうのは自分の心を求めるんです。
祷告是求神的国跟神的旨意。
祈りは神の御国と御心を求めます。
所以耶稣问说：“我是谁？”
イエス様は私のことを誰だと言ってます。
大家就开始乱猜了。
そして人が勝手に当てずっぽで言います。
十九节说：“他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，还有人说是古时的一个先知又活了。”二十节说：“耶稣说，你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”
19節にはバプテスマのヨハネだと言っています。あるいはエリアだと言います。また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っています。20節イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。
所以門徒開始猜耶稣是誰。
弟子たちがイエス様は誰であるかをこう当てようとしています。
他们想あ、施洗约翰、
バプテスマのヨハネ、
あ、イリア、
エリア、
古時的一個先知、
この昔の預言者の一人。
あ、門徒的意思是什么。
弟子たちは何だと言ってますか。
門徒的意思就是这是过去那种能够行神迹非常伟大被上帝使用的那个人物。
これ彼らが言っているのがこの昔この大きな力があって神様に用いられて奇跡を起こした人であります。
你知道人喜欢看英雄啊。
人々というのは英雄を見るのが大好きです。
我们眼睛会望着谁是英雄的。
私たちの目線というのは英雄に向けます。
但是你发现到彼得回答一句话。
けどペテロが答えました。
他说是神所立的基督。
神のキリストです。
所以当然彼得讲到一个很重要的一个回答。
ペテロが大事な答えをしました。
这个经文其实在马可福音也有的。
この聖書箇所というのはマルコの福音書にもありますけれども、
マルコの经文里面呢，他没有这样说，他说你是基督。
マルコの福音書はこのような表現ではなく、ただあなたはキリストですと答えていました。
路加的记载里面，他说是神所立的基督。
けどルカの福音書の中には神のキリストと言っています。
所以可见的路加呢强调基督跟神的那个关系。
ですからルカはそのキリストと神様の関係を強調していました。
路加要让我们知道说这个基督是从神来的。
このルカの福音書の中において私たちにキリストは神から来たものだということを強調しています。
以色列其实他处于这个王国的这个阶段。
このイスラエルというのは国を滅ぼされている状態にありました
。国家灭亡。
国が滅ぼされました。
这个国家灭亡的时候，其实他们一直等待上帝所派来的那个弥赛亚来拯救我们。
国を滅ぼされた状態の中において神様が使わしたこのメシアが自分を救ってくださることを待ち望んでいたんです。
其实犹太人所盼望的是有一个英雄来的。
ユダヤ人が望んでいるのは英雄が来ることです。
那个英雄有很像大卫王的。
この英雄というのはダビデ王のような方です。
大卫王。就是战无不胜，攻无不克。
このダビデ王というのがどこに行ってもその戦って勝利をして、そして攻められない町がありませんでした。
所以他是以色列国家伟大的君王。
ですからイスラエル国にとりましては偉大なる王様でありました。
但是如果我们看路加继续写下去的时候，
ルカの福音書の続きを見てみますと。
路加要告诉我们是他不是一种伟大的一种英雄来到这世上的。
ルカの福音書の中にその私たちを教えようとしているのがイエス様がこの偉大なる英雄としてこの世に来られたのではないということを教えています。
他不是 透过刀，他不是透过弓来战胜我们的敌人的。
剣や弓で敵に打ち勝つものではないのです。
他反而是透过十字架。
むしろ十字架を通してです。
透过苦难。
苦しみを通してです。
所以这种观念呢，跟过去犹太人的那个想法是非常非常不一样的。
この考え方っていうのは今までのユダヤ人の考え方と全く違っていました。
耶稣基督来是透过他的牺牲，透过他的付出来拯救我们。
耶稣様が来られたのは自分の犠牲、自分を捧げることによって私たちを救ってくださったんです。
刚刚提到说，有时候人看人的成就。
先ほど言いましたけど、人々は他の人の成功を見ます。
成就的意思是说你所拥有的。
その成功というのはその人を、所有しているものです。
但是问题是，上帝呢不是这样看我们的。
けれども神様がそのように私たちを見ていません。
你再有钱，你再有地位，你都高不过上帝的。
どんなにお金持ちであっても、どんな地位があっても、神様より超えるものがありません。
但是上帝看我们在他面前的那个付出。
けど神様は私たちが神様の前に置いて捧げたものを見ます。
所以将来如果我们到神那里去、
将来私たちが神様の前に立つことが時に、
神看的是我们在活着的时候我们怎么样来服侍他。
神様を見ているのが私たちが生きている間にどのようにして神様に奉仕しているかです。
我们有没有跟耶稣基督一样是走十字架的那个道路？
私たちはイエス・キリストと同じように十字架の道を歩んでいたんでしょうか？
我们是不是即使受苦，我们都愿意在神的面前来忠心的服侍？
私たちは苦しみを受けたとしても忠実に神様の前で奉仕をしていたかどうか。
然后到了二十一节，他说：“耶稣说，耶稣切切的嘱咐他们。”不可将这事告诉人。
21節するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。
这句话最简单的意思就是时间还没有到。
この一番簡単な解釈というのはまだ時が来ていません。
而时间还没有到，你怎么讲人家都不知道、不相信。
時が来てないから何と言っても他の人は信じません。
有时候我们传福音也是一样。
私たちが伝道する時も同じであります。
我们很热心告诉人啊，你要信耶稣，信耶稣很好。
一生懸命イエス様を信じましょう。イエス様を信じることが素晴らしいと言いますが。
我记得我跟我妈妈讲这句话的时候。
私は自分の母親をそう言った時に。
她说耶稣可以让我吃饱吗？
母が言いました。このイエス様は私の腹を満たしてくれるのか。
她说信耶稣就有饭吃吗？
イエス様を信じればこのご飯を食べれるようになりますか？
你了解吗？时间还没有到，价值。皆
さん分かりますか？時はまだ来ていません。価値観がまだ変わっていないんです。
所以传福音不是很没有智慧的，就到处讲来信耶稣，来信耶稣就好了，不是这样。
伝道というのが知恵を使わずにあちこちでイエス様を信じましょうというものではありません。
信告诉人福音，告诉人耶稣，也需要有智慧的。
人々にイエス様を紹介する、人々の福音を伝えるにも知恵が必要であります。
我们是有智慧的属灵的人。
私たちは知恵をあって持っている霊的な人であります。
我们知道他的情况。
ですがその人の状況を知らなければなりません。
我们知道他面对的问题。
その人が直面する問題を知らなければなりません。
我们也知道在什么时候把福音传给他。
またいつ福音を伝えるべきかも知らなければなりません。
所以主耶稣说不可将这事告诉人。
ですからイエス様がこのことを誰にも話さないようにと言いました。
人还没有准备好理解的时候，他是不会有信心。
人がまだ理解する準備ができてない時はイエス様は受け入れません。
所以在教会历史里面，曾经有一个人叫做安瑟伦。
教会の歴史の中にはアンセロンという人がいました。
那他讲了一句很出名的话。
彼は有名な言葉を残しました。
他说：信仰寻求理解。
この信仰においては理解を求める。
Faith seeking understanding。
この信仰の中には理解を求めています。
所以他的意思是什么？
この一体何を言わんとしているんでしょうか？
他的意思是说，你必须学习按着神的心意来理解神的心意。
ですから神の心に沿って神様を理解することを学ばなければなりません。
他的意思不是说你用你的想法来理解这个信仰。
自分の考え方を持ってこの信仰を理解するのではなく、
而是你必须回到圣经，以圣经来明白来理解你的信仰。
教会に聖書に戻って聖書に 沿って自分の信仰を理解しなければなりません。
今天有很多就是很简单的方式，希望能够明白信仰的。
今においてはいろんな人が簡単な方法を持って信仰のことを、分かろうとしています。
但是如果我们想用我们自己的方法来明白这个信仰，
もし私たちが自分の方法を持って信仰を理解しようとするならば、
我相信我们永远不能够明白。
例えばいつまで経っても理解できないと思います。
除非你谦卑来到神的面前。
あなたがへりくだって神様の前に来て。
用神的方法来明白这个信仰。
神の方法を持ってこの信仰を理解する。
第二个，我想跟大家分享是耶稣的使命。
今日二番目のポイントというのはイエス様の使命であります。
二十二节说，又说人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。
この二十三節、イエスは皆者に言われた。誰でも私についてきたい。と思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分の命を、の救うものはそれを失うのです。
所以路加讲到一个很重要的事情。
ルカは大事なことをここで話しています。
人子必须受许多的苦。
この人の子というのは多くの苦しみを受けるのです。
所以弥赛亚的使命其中一个最重要的就是受苦。
このメシアの使命の中では最も大事なもの一つというのはすなわち苦しみを受けることです。
受苦其实就是耶稣基督最重要的武器。
この苦しみを受けることはイエス様にとっては一番大きな武器であります。
今天 也是还是有战争。
今日でも戦争がありますね。
而战争的武器呢，哇，一直在进步当中。
戦争に使う武器というのはいつも進歩しています。
你知道过去呢？过去传统战争呢，一定是陆军是最重要的。
伝统の戦争というのは陸軍が一番強いんです。
因为占领你不能用海军用空军，你只能够用陆军。
このその所有地を占領するためには海軍とか空軍ではなく陸軍を使うわけであります。
但是因为科技的进步呢，这些观念正在改变。
けど科学の進歩によってそういう考え方変わってきました。
所以现在有什么什么无人机，有什么什么雷射，什么一大堆的这些科技的武器。
今無人飛行機とかそのレーザーとか科学的な進歩によって大きな武器が新しい武器があります。
很多国家花很多的钱研究武器，然后希望在武器上成为全世界最强的国家。
この多くの国は多くの金銭を使ってつぎ込んで武器を開発して武器において一番強い国になろうとしています。
イエス有什么？
イエス様が何を持っていらっしゃいますか？
主耶稣只有十字架。
イエス様には十字架しかありません。
主耶稣最厉害的武器就是十字架。
イエス様が一番強い武器というのは十字架であります。
你为我而死。
あなたや私のために死んでくださったんです。
主的十字架可以融化全世界最硬的心。
この十字架が全世界で最も固くなる心を溶かすことができます。
主的十字架可以改变全世界最邪恶的人。
この主イエスキリストの十字架がこの世の中で最も邪悪な人を変えることができます。
主的十字架是他侍奉里面最重要的武器。
この十字架というのはイエス様の奉仕の中において最も重要な武器であります。
弟兄姊妹、
皆さん、
我们的服事不可能是靠着我们的能力，靠着我们的恩赐。
私たちの奉仕というのは自分の力や自分の賜物を頼るものではありません。
如果我们没有受苦的心智，我们根本谈不上是服事的。
もし私たちが苦しみを受けるような志がなければ、奉仕とは言えません。
所以二十三节说，耶稣对众人又对众人说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。
23節、イエスは皆者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についていきなさい。
当主耶稣定十字架的时候，
イエス様が十字架につけられた時に、
主耶稣已经 被人打得半死。
イエス様が人に半殺しぐらいに殴られていました。
根本背不动那个
十字架を背負う力がありませんでした。
有一个古利奈人西门呢，他怎么样，他就帮耶稣背那个十字架。
そしてクレジンのシモンがイエス様の代わりに十字架を背負ったんです。
所以你知道那个背十字架那个动作后来成为主的门徒的一个记号。
この十字架を背負うその動作が、イエス様の弟子の一つの印となりました。
我想我们都知道跟从主。
皆さん知っているけれども主に従う。
我们也懂舍己。
そして自分を捨てることも知っています。
但这个经文你注意到有一个更重要的是天天。
ここに大事なのが一つのキーワードがあって、日々。
我想即使是牧师可能也没有办法做到天天舍己跟随主。
たとえ牧師であっても日々自分を 自分の十字架を背負ってイエス様についていくことはできないと思います。
但耶稣说，你要天天背起十字架来跟从我。
けどイエス様言われました。日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
为什么？
なぜでしょうか？
二十四节说，因为凡救自己、凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己。有什么益处呢？
この理由は24節にあります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。
所以说也是讲到一个悖论 paradox。
そのイエス様がその逆説な理論をそこで語っています。
就凡要救自己生命的，必丧掉生命。
自分命を救おうとするものはそれを失うんです。
凡为我丧掉生命，必救了生命。
私のために命を失うものはそれを救うのです。
所以说讲的不是我们这个肉身的生命。
イエス様が言ってるのは私たちの肉体の命のことではありません。
所以说讲的是属灵的生命。
イエス様が言ってるのが霊的な命であります。
当然属灵的生命是更加重要
的。もちろんその霊的な命が最も重要なものであります。
今天就算我们拥有全世界的财富。
今私たちが全世界の富を自分の手に入れたとしても。
我们也不可能长久活着。
私たちはいつまでも生きながらえることはできません。
我们早晚有一天也会朽坏。
いつの日か私たちは朽ちてしまいます。
除非我们来到神的面前。
神様前に来たら話は別です。
当我们来到神面前的时候，不是只是说我信耶稣做基督徒就够了。
この神様の前に来るということはすなわちイエス様を信じてクリスチャンになるだけで十分だということではありません。
耶稣说，我们要天天背起我们的十字架来跟从主。
イエス様言いました。日々自分の十字架を背負ってイエス様についていくんです。
这样的人丧掉生命，反而会。救了生命。
そういう人っていうのが自分の命をこのその失うけれどもそれを救うのです。
所以主耶稣26节说：“凡把我和我的道当作可耻的，仍只在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。我实在告诉你们，站在这里的，在有人在没尝死味以前，必看见神的国。”
イエス様は言われました。26節、もし誰でも私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分の父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくる時には、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の御国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。
耶稣讲的就是我们要认真的对待我们的信仰。
イエス様がここで言わんとしているのが、私たちは真剣に信仰に取り込まなければならないという意味であります。
我们认真的对待信仰，主也认真的对待我们。
私たちが真剣に信仰に取り込むならば、主も真剣に取り込んでくださいます。
这里当然有一个小小的问题。
ここには一つ小さな问题があります。
圣经说，有人在没尝死味以前，必看见神的国。
その立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わない者がいます。
其实这个经文是后来五六十年后才写的。
この聖書箇所というのは、その50年後に書かれたものです。
可能很多门徒都早就死了。
多くの弟子たちがもう亡くなっていました。
有看到神的国吗？
で、神の御国を見たんでしょうか？
看到神的国吗？
神の御国を見たんでしょうか？
如果你问我，我说看见了。
もし私に聞くなら、私は見たと言います。
为什么？
なぜでしょうか？
不是眼睛看见，是信心看见。
目で見たのではなく、信仰で見ているんです。
好像神应许亚伯拉罕，他的子孙要像天上的星、海边的沙那么多。
神様アブラハムに約束しました。あなたの子孫は、その空の星、その海の砂のように増えますと。
他看见吗？
彼は見たんでしょうか？
当然没看见。
もちろん見ていません。
但是得到吗？
けど得られたんでしょうか？
得到啊。
得られました。
所以这里讲的看见不是肉眼的看见，这可能信心的看见。
ここで神の国を見るっていうのが、本当に肉体の目で見るのではなく、信仰の目で見ることです。
但是这个信心的看见是很伟大。
けど信仰の目で見ることはとても、とても偉いことです。
弟兄姊妹。
皆さん、
受苦是成为门徒必经的道路。
苦しみを受けることは弟子になるにためには通らなければならない道であります。
可能大家觉得，哎呀，怎么这么可怕？
皆さん、恐ろしいと思うかもしれません。
但是你有没有想过，你可以看见神的国？
けど考えたことはありますか？私たちは御国を見ることができるんです。
如果你走神的道路，你就看见神的国。
神の道を歩むならば私たちは御国を見ることができます。
因为你忠心、
あなたは忠実だからです。
因为神把信心赐给了我们、
神様は私たちに信仰を与えてくださったんです。
成为门徒没有后悔的、
弟子になることは後悔するものはいません。
成为门徒绝对是你一生中最有价值的一件事。
弟子となることはあなたの人生においては最も価値のあることです。
求主帮助我
们、主が助けてくださいますように。
我们这一年好好的服侍、
今年一年間ちゃんと奉仕しましょう。
成为主的门徒、
主の弟子になりましょう。
我们低头祷告、
お祈りいたしましょう。
天父、我们来到你的面前、
天のお父様、私たちは御前に集います。
因为我们不再为自己活、我们乃是为主耶稣基督而活。
私たちは自分のためではなくイエス・キリストのために生きています。
成为门徒是你的呼召、
主の弟子になることは主の招きであります。
也是我们理所当然应该摆上的、
また私たちがその当たり前で捧げなければならないものであります。
求你帮助我们、
どうか私たちを助けてください。
特别在这2024年开始的时候、
この2024年の始まりの時に、
我们有这样的觉知、
私たちはこのような志を立てます。
福也苦也我们都必跟随、
幸いであっても苦しみであっても主についていきます。
求你听我们的祷告、
どうか私たちの祈りに応えてくださいますように。
奉主耶稣基督的名、
主イエスキリストの皆によって祈ります。
アメン。
アメン。